今日の主題は東方の博士たちという主題です。よく、まあ、クリスマスページェントでは3人の博士というふうになっていますが、これは厳密に言うと3人かどうかは聖書には書かれておりません。捧げたものが3種類あったので3人だろうということで、伝説というのは大変なものですね。これにみんな名前までついて伝わっています。ですがその東方の博士たちがイエスを拝みに来たということの意味を今日は尋ねたいのですね。東方の東の博士たちっていうのは今で言えばイラクかイランの方、そして占星術の学者というふうになっておりますけれども、これは星占いをしながら、もともとはゾロアスター教の祭司だったようです。そしてそういったことをもとにして、ある意味で占い師、人生相談に乗っていたその時代のその地方のある種の指導者たちですが、この人たちが気がついて、そしてわざわざ拝みに来たという物語ですね。特にマタイによる福音書でこのことが扱われているということは、マタイがこのイエス・キリストはユダヤ人を超えて、これはユダヤ教のもともとの主張ですね。ユダヤ人たちがまず神に選ばれて、ユダヤ人たちから世界の人に祝福が伝わるんだという考え方なんですが、神はこの世界救い主を単にユダヤ人の社会だけじゃなくて全世界に及ぼしているということをこの物語で示そうとしている。あからさまに言いますならば、これも一つの伝説物語ですから、史実がどうであったかということの詮索はあまりしない方がいいんじゃないかというふうに思います。しかしその中で言われていることが非常に大きな意味があるわけです。特にこの東の博士たちが来て、そして王のところへ寄ったというふうに書いてあるわけですが、これがちょっと厳密に見ますと少し不自然。彼らがそれを分かってやってきたんですから、わざわざ王のところへ行く必要はないんですが、どうしてもこのベツレヘムで神の子が生まれたということを伝えたいために、しかもそのベツレヘムで生まれるということは、民の祭司長たちや律法学者たちの祭司長っていうのは祭司、つまり、プロの教職者ですね。当然聖書のことに詳しい。だから律法学者たちというのは信徒ですけれども、やはり聖書をよく調べていて、そして人々からいろんな解釈について疑問があったらそれに答えるという人ですから、どちらも宗教的指導者。その上ベツレヘムで生まれるっていう、これはミカ書の3章1節からの引用なんですが、このことまで言いながら彼らは拝みに行こうとはしなかった。そしてわざわざ東の方の博士たちが訪ねて拝みに来たっていう、このことを強調したいというのがマタイの意図のようですね。で、9節を見ますと、彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。そして、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたというふうに書かれています。この、黄金は文字通り黄金ですから分かりますが、 乳香、もつ薬っていうのは私たちの生活にあんまり関わりがないから馴染みが薄いんです。しかし中近東では大変貴重なものですね。樹脂から取れる香料、乳香っていうのは、やはりある種の香料だったようですね。そしてもつ薬っていうのは、やはり香り、これも樹脂から取れるものですが、ごくわずかしかできない。ですから大変高価なものです。で、香料とやはり、これは薬にも使われていたようです。とにかく非常に高い貴重なものを神の子に捧げたということになるわけですね。で、そのことが、つまり今度生まれた救い主は全世界の救い主だっていうことをマタイが知らせようとしているということができると思うのです。で、今日の聖書の箇所は皆世界の救い主ということが強調されているように思うんですね。イザヤ書の61章の一番最後11節には、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてくださる。すべての民の前で、これ全世界。そして、ヨハネの手紙においてもですね、2章の2節、この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です、というふうに、書かれていますね。そういった意味で私たちは今日特に全世界の救い主という世界に目を向けるということが大事なんじゃないかなというふうに思うのですね。ご存知の方が多いと思いますが、世界がもし100人の村だったらという本がベストセラーになって出ているわけですが、その中で100人のうち61人がアジア人です。13人がアフリカ人、13人が南北アメリカ人、12人がヨーロッパ人、あとは南太平洋地域の人です。あとはってなってますから、念のため数えてみたら1人です。で、南太平洋地域の人々が1人。そこで私はあっと思ってもう一度注目させられたのは、アジアが圧倒的に多い、61人っていうね。そのアジアが世界をある意味で動かすだけの人数、人口の力を持っているっていうこと、そして私たちもそのアジアに属しているんだっていう時にですね、アジアとの連帯っていうのがとっても大事なんだなっていうことを改めて思ったんですね。そしてその中でさらに、まあいろんなことが出てるわけですが、20人は栄養が十分ではなく1人は死にそうなほどです。でも15人は太りすぎです。ここもギクッとしました。最近私はお腹の周りが5センチほど増えてきましたから、あ、太ってきたなっていうふうなことをちょっと、痛感してたところで、100人のうち15人は太りすぎ、つまり栄養の取りすぎだ。しかし片方で1人はもう死にそうから、20人が慢性化された栄養不良、そういう世界の中で生きてるっていう時にですね、私たちは自分たちの国のこと、あるいは自分のところ、自分のことだけで神経を奪われていてはいけないんだなっていうことを思います。特に最近の日本の傾向はマスメディアからしてそうなんですが、 どんどんどんどん日本人の目が内向きになりかけて、あの国粋主義っていうんですか、ナショナリスティック、特に拉致問題がはっきりしてからはもうあのそのことばっかり言ってるわけですが、このままでいくと本当にもうイージス艦を派遣してもうはっきり加担したっていうことですね。でどんどんどんどん進んでいって憲法を変えてっていう、もうかつてのようなことがそのまま起こりそうな傾向にあるときに、私たちはしっかりと世界とアジアの現実っていうのを見なければならないんだなっていうことを痛感させられています。で特にキリストが世界の救い主だという時に、私たちは当然選ばれたものとしてですね、世界の祝福の源となれよっていうことで選ばれてるわけですから、そういった意味で世界に目をしっかり向けながら、しかも私たちの置かれている状況も冷静に見直す必要があるだろうというふうに思います。だけどそういうふうに見直すと問題だらけで絶望的にならざるを得ないですね。もう北朝鮮は瀬戸際外交をやって、このままでいくとどうなるかっていうハラハラさせられっぱなしだし、イラクに対してはどうしてもアメリカが戦争したい雰囲気ですし、そしてもうそれもこうマスコミで伝えられてくると、もうみんなイラクの戦後のことを考えてるってなると、もういつの間にか頭の中でイラクで戦争が起こるのが当然っていうふうなことになってるようですね。だから大変そういう意味で前途が暗くなるんですけれども、しかし私たちはもう一度イエス・キリストによって希望を抱き続けていきたい。だから小さなことであっても望みを捨てないで、そして小さなところから始めていきたいというふうに願っています。もうご存知の方も多いんですが、ジャン・バニエさんというあのラルシュ共同体、知恵遅れの人たちをと一緒に暮らす共同体を全世界で開いている人がいるわけですが、彼が一つの名のためにっていう、この詩の形、祈りの形の文を発表されている、その中での一つを今日は紹介して私たちの祈りとしたいというふうに思うのです。平和を求めて労苦し痛める人々と共に生きようとしているのはラルシュの私たちだけではありません。イエスに従って地底の痛み、地の底への痛みへ下る道を行き、再生を望み自由に向かって成長するのは私たちだけではないのです。地球上のあらゆるところに小さな共同体が花開き、イエスに従う人々が多くの痛みのあるところで光を照らしています。カンボジアの難民キャンプに小さな明かりが灯され、これはもう10年ほど前の文章ですから、これなんですが、愛と思いやりの眼差しが牢獄で恐れを覚えている人々に火を灯し、被差別地域に住む人の表情に希望が生まれ、神の愛を伝える兄弟姉妹は死を目前にする人々の傍らに立って彼らを愛で満たし、イエスの小さな兄弟姉妹は貧しい者の近くにいて彼らのうちにある美しさを見出すのです。そしてまたどの教区でもどの家庭でも傷ついた者を受け入れるなら、どの人の心の内にもイエスは静かに立って慰めと愛を与え、良き訪れを告げられます。そう、世界中で貧しい人は自分の価値と美しさを見出すでしょう。世の光が彼らの体とその奥に照り、神がそこに現れるのです。そうです、希望の光は灯されて地球上に広がり、 世代を超えて決して消えることはないでしょう。その炎は人から人へ、心から心へ伝え継がれ、どんな政治や軍の放棄もそれを消すことはできません。聖霊は絶えず与えられます。私たちは勇気を起こさねばなりません。人生に嵐が襲う時も、そしてイエスが眠っておられるように見える時にも、世界の別のところでは太陽は輝き、イエスもずっとはっきりした姿でおられるのですから、私たちのそれぞれでできる小さなところから希望を持って始めたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは全世界の人々を祝福し、そしてその罪を許し、新しい命と平和へと導いていってくださいます。しかし人間の愚かしさがこれを打ち壊し、そして不公正がまかり通って私たちの地球においても希望を失いがちであります。しかし私たちの永遠の希望はイエス・キリストです。そしてイエス・キリストがどんな暗闇にも光を掲げ、小さな技を祝福して、そしてそれが小さなパン種がパンを膨らませるように大きく広げられていくことを示してくださっています。どうぞ私たちがあえて自らの小さな技に心を尽くし、思いを尽くすことを通して、あなたの御業がこの地だけではなく全世界、特に悲しみや飢えや恐れの中にある人々に届けられますように、我らの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。